ノーワイフノーバイクラジオ、ノーワイフノーバイクラジオ。
This program is based on the theme of empathy for many cyclists, and Masan, a physical therapist and cyclist, speaks.I will do my best to talk with my wife and old men, so please take care of me.
さあ、まあ録音ボタン押したので、
はい、
はい、それではですね、ノーワイフノーバイクラジオ、こっちの番組名言うのめっちゃ久しぶり
久しぶりやね。
多分2ヶ月半ぐらい、まあ、途中 あれそれこそツイッターで収録してたことが
2回やね、
あるんですけれども、まだそれプッシュアップしてなくて、
うん、
やっぱり、
あ、そうなん、
うん、でツイッターで撮った音源はやっぱりそこまで音が綺麗じゃないから、
うん、
うんうん、
ま、ツイッターに流してなかったわ。
あ、ツイッターには流してたよ。
怖っ
なんか怖いこと言ってた。
分からん、
はい、
怖かった、
うん、いや別に、あの皆さんね、あのコメントしていただいて、それにね、うん、お答えしつつラジオを進められたのはすごいなんか珍しい経験だなと思うし、
うん、
ぜひツイッターっていうかもう X やけどね、
うん、
X のスペースでのね収録もちょっとしていきたいなと、
うん、
はい、思います。
はい
はい、特段ね話題がないんだけど
おはようこんばんにちは
おはようこんばんにちは、ね、皆さんね、この収録もよろしくお願いいたしますというところで
お願いします。
昨日ですね、第35回ツールド沖縄が開催されました。
あ、そう
そう、ツールド沖縄知ってます？
名前だけ
1年に1回ある、
うーん、
自転車の甲子園とね、言われる。
ツールドノートとちゃうの？
ツールドノートとは違う。
戦うん？
それはね、ツールド沖縄は戦い。
あ、そうなの、うん、
実際のレースで、沖縄一周ぐるーっとこう、一周っていうかこう、何回か8の字書いたりするんだけど、
あ、そう。
200キロ。
沖縄ってラインレース。一周何キロな？
沖縄一周何キロなのね、わからない。
うん、だって8の字描いて200キロやったら、
うん、
あんま広くないげんね。
そうやね、沖縄自体はそんなに大きくないんじゃないかな。
あれでもどちら様かに聞いたら東京都と同じぐらいって聞いた気がしてるけど、
あ、沖縄と
沖のせいかもしれない、
東京が同じ大きさ、
わからない、
うん、
どう思う？
いや、そこまで書いてないからわからへん。
か、出たかった？
一度は出たいなと思う、
うん、沖縄行きたい昔行ったね。
そう、それでもね、この間、深夜さんとも話してたんだけれども、うん、レースに行くのと旅行に行くとはまた違うよね、と。
うん。
いう話。
そう
そう
ね、
うん。あ、だから家族で行けばいいと思うところがあるけれども、
うん、
せっかく沖縄まで家族で行ったのに、
うん、
旦那が自転車乗ってる間何すりゃいいの？
あるある一時期さ、あの旅行って自転車絡んでないと連れてってもらえんかったよね。
連れてってないとかじゃないし、
連れてってくれんかったよね。
いや、そんなことはないんだけどね、
うんうん、
まあでも実際にどっか遠出するんであれば自転車もあればいいかなという感じでは思っていて、
うん、
で実際にここからもあの小松空港から沖縄の那覇空港まで移動してね、
うん、あ、そう、
うん、
すごいね。
まあそれでこの鶴戸沖縄毎年出てるよっていう人もいれば、
うん、
うんうん、まあたくさんこの、イベントでリザルトを残すために頑張ってる人もね、
うん、
いるわけですよ、
うん、
うん、
うーん、
ただこう僕らはこうなんか遠征するっていうのがなんか板についてしまってるところがあるけれども、
うん、
うん、で家族を連れていけばいいやんって思ってるお父さんが多いと思うね、うん、
どういうこと、うん、
だからレースがあるんだから、
うん、
旅行にしちゃえばいいじゃんっていう、
うん、
考えの人がね多いと思うんだけど、
うん、
どう思いますかっていう話です。
まあ 行けたらどうでもいいけど、でも、まあ、せっかく行ってさ、その間の何時間かを、
うん、
1日系半日系、まあそうやね、レースで無駄にされたらもったいないね。無駄？
まあ無駄ではない。もうそのパパにとっては無駄ではないかもしれないけれども、
うん、
まあ、もちろん妻や子供にとっては応援する時間になるわけよね。
まあ、はい、そうやね。3人の、なんかまあ、時給取られる感じやね。意味わかんない。
時給ってどうなの？それ、お金払って応援してもらってんの？これ。
じゃあ、なんちゅう。せっかく交通費払ってさ、一人で行ったら一人分やんか。
そうやね。
でも3人で行ってその時間拘束されたら、なんかもったいなくなる。
ああ、まあ、それはそうやね。
うん。まあ、遊びに行けばいいんか。
だから、タイムパフォーマンスは悪くなるよね。
もったいないね。
もったいないでしょ。旅行に行く時間が同じ。5時間あったとしたら、
うん、
そのうちの2時間がレースで潰れてしまうって考えたら、
うん、
お父さんにとっては5時間分ね、充実することになるけど、うん、家族にとってはその応援っていう2時間プラス3時間の旅行になるわけ。
ああ、うん、そうやな。
って考えたら多分、自転車で走ってるレーサーの方が楽しいと思うね、その時間帯は。う
ん、なんかな、うん、よっぽど行って、なんだ、イベントがあるやったら面白いよね、
うん、
なんかさ昔富士スピードウェイかどっかっけ、
ああ行ったね、
のなんか大会行った時に、うん、なんかもうユニフォーム型の風船をさやたらタダでくれたりさ、
あ
な風船めっちゃ嬉しくなかった？
嬉しかった
し、なんか全然誰か分からへんけど人がわらわらついていく有名人を見て、
うんうんうんうん、
あ有名人なんやなって全然誰か分からへんけど、
なるほど、それはね宇都宮やね、
餃子の時か。
そうそうそうそう、そう、
あれなんや、
あれは、
ジャパン
カップサイクルロードレースか、うん、
な
ん
であれパパ出た
は、チャレンジロードレースで出た。
あなんかさ
アマチュアのレース、
水飲むさ水筒も誰かくれたよね、
うん、あそれもらってたね
なんか外人さんが急に投げてくれとったよね
そうそうそう、ノボノルディスクやったかな、ちょっと名前がパッと出てこないけれども、
うん、
UR2、うん、1型やったっけ、1型糖尿病の方の選手を集めたチームかなんかで、
そうなの、
そう今もねジャパンカップ出続けてはるんちゃうかな、
なんかあの時は大会やったけどちょっとおもろかって、こう環境も良かったやん、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか冬ソナみたいなさ並木道があってさ、
あーツールカントリークラブやね、
なんか遊んだりしとったやろ、
毛虫がたくさんおったって言って、それで
これだっ
うちの子供が毛虫を
なんかそういえばおんぶしとった気がする、
怖がるきっかけになったんやね、あれが、
覚えてないわ、
ジャパンカップ行った時にツールカントリークラブの並木道のところから、こう要はうねうねうねとこう道路をたくさんの毛虫が、
え覚えてないわ、え覚えてんな、ほんと
うわー言いながら連れて行かれてた子供がその後毛虫がダメになるって、
ダメなるわなんか沖縄もさやっぱなんか非日常な環境に行くから、
う
ん、
そうやね、
大会行くだけでも面白いかもしれんけど、
まあでもね結構面白いって言って帰ってこられる方は多い、
ほ
ん
と、
うん、
なんか行ったはいいわ田んぼしかないわとかってちょっときついわ、
そうだね、
うん、
確かにああいう風にジャパンカップみたいにすごくお祭り感があるところに行くっていうんであれば、うんうんうん、たとえ応援の時間があったとしても、うん、まあ出店があったりだとか、
うんうんうん、
であれだとジャパンカップだとこう放送があったりだとか、
うんうんうん、
ね、いろいろ催し物があったりするんで、
なんかビーチでさ、
うん、
遊んでさ、
うん、
あパパ来たわおいおいみたいなさ、
うんうんうん、
それを繰り返すっていうのやったらいいかもね、
なるほどね、
ね、
うーん
知らんけど、
そうですね、
そんな環境なんかな、
まあそんな感じで結構そのアマチュアライダーにとっては甲子園と言われていることね、ツールド沖縄、うん、かなり有名なレースでも、先ほども言いましたけれども結局何回 ?35 回になるから
すごいね、
うん、結構歴史があるんよね、でもちろんプロのレースも行われてるわけで、いわゆる YouTube で中継があるんだけれども、
うん、
もちろんプロのロードレースも映すんだけど、
うん、
まあどっちかっていうとファンは一般のその、
うん、
なんていうのホビーライダーっていうか、
うん
うん、ホビーレーサーの頂点が誰かっていうのがすごい気になってる人が多いイメージを受ける、
そう実業団ってこと、
いや実業団じゃないってこと、
下の
下といえばあまり聞こえが良くないかもしれない、
分からへんごめん
実業団並みのね、あの実力持ってはる方もいらっしゃるから。
へー、うん、
だからこうアマチュアレーサーの中で誰がトップになるのかっていうね、
うん、
うん、ところで毎年こう高岡選手っていう方がすごい強くてですね。
でどこも所属してはらへんの？
プロのチームじゃないけれども、うん、まあチームには所属してて実業団でも走ってはる。
よくわからん、うん、そうなん、
うん、実業団で今イエローかな、だから一番トップ。
すごい。
実業団の上には P があってプロがあるから、うんうん、カテゴリーでね。
え、どういうこと？実業団とアマ、何？一緒な？アマチュアって一緒な？え、どういうこと？実業団やろ？え、プロがあるやろ？実業団があるやろ？で、アマチュア？何？
プロがあって、うん、実業団がね。
うん。
それだけ。プロ以外は全部アマチュア。
ああ、実業団もアマチュアなんや。
そうそうそうそう。
へえ、うん。なんかあれか。公式枠か。
あ、そんな感じ、そんな感じ。公式枠と非公式枠みたいな感じ。
あ、分かった。
で、アマチュアの方は非公式枠ね。
分かった、分かった。
非公式枠なんだけど、そっちの方が実際毎年1位が誰になるのかなと。
え、不思議。
いうのがすごく、まあ、取り上げられとって。
へ
ー。で、まあ、そこで勝つことによって雑誌に載ったりだとか、
あ、そう、
まあ、勝つためのトレーニング方法の雑誌が発売されたりだとか。
すごいやん。
うん、するぐらい、すごく注目を浴びているレースなんだよね。だからこう、YouTube なんか見てても、やっぱり動画撮影している以上、プロを撮影しないといけないんだけれども、
うん、
でも、同時並行で、レースを行われとって、
うんうん、
まあ、アマチュアの方を映してほしいって。いうコメントがめっちゃ入る。
みんなプロ見たいんじゃないがや。
じゃないんよね。
不思議やね、本当に。
そうそう。それをこれなんでかなってずっと考えてたんだけど。
なんでやろう。
いや、それはやっぱりね、
うん、
若い世代にこのロードレースっていう文化が根付いてない証拠やと思うんですよ。
うん？
わかる？
うん。
だから、
うん、
結局ロードバイク買うのもある程度こうお金が。
そうやね、
あったりだとか、始めるにあたってはよ、まあ、時間的な余裕があったりだとか。
働いてないと無理やね、
うん、うん、多分ね、おそらくこう30代前後ぐらいから始められる方が非常に多いのかなと思うよね。
まあそれか親が買ってくれる。
まあまあまあ、もちろんね、それこそラッキーボーイなら、
ラッキーボーイ
ラッキーボーイなら、高校の時からね、ロード乗るっていう人もおるけれども、うん、
まあそう。よ、苦労しとるかもよ。
うん、そういった、うん、まあ文化に触れてないと、
うん、
そういった競技があることすら知らないし、
うんうん。
うん、日本の中でそれを応援しようとも思わないやん。
わかる。もうなんかロードバイク知らんかったもん。
そうでしょ？
全然知らんかった。
だから、
存在。
あまり、なんか頑張ってるようであまり間口が広くないんだよね、多分。
うん。
うん、だからそういうのもあるから、結局、同世代が出てる人のレースの方が気になっちゃうんですよ。応援してるのは年齢層が高いんですね。僕らみたいな。
はぁ、あ。
盛り上がってる連中っていうのは、要はロードバイクに乗り始めてる連中なんで。
うん、え？そうなの？
うん。だから若い子。
連中なんて言い方しないで。
連中。
人々ね。
人々。日本でもロードレーサーがいて、うん、プロがいて、そのプロに憧れて、うん、応援してるっていう人が少なくて、自分もロードバイク始めたけど、
うんうんうん、
その関連で日本のレースが気になってて見てる人が多いから、うん、どっちかっていうとプロが誰が勝つかよりも、
うんうんうん、
自分たちの身近な人が誰が勝つかの方が気になるっていう。
分かった、分かった、うん、
分かった、
同じ年代で、
そうそうそう、はいはい、これがもしもツールドフランスとかがすごく有名になって、
うん、
まあ若い子がね、
うん、
日本のロードレーサーをたくさん追いかけて応援したいという人が増えたら、
うん、
おそらくそのプロのレースをもっと見たいとなるんだけれども、
うん、
おそらくまだそういう構図ができてないんだよね。
そうなんや、ほんまに？
いや、僕のなんとなくのその肌感やけれど、多分、まあ、早々に間違い、まあ合ってるところはあると思うよ。
へー、うん、そうなんや。
そう、でもこれがジャパンカップになると、
うん、
ジャパンカップにもチャレンジレース、オープンレース、そしてプロのレースがあるよ、
うん。
で、チャレンジレースっていうのはアマチュアレーサーが出るよね。アマチュアレーサー、
うん。
で、オープンレースっていうのは、
うん、
プロ登録していない選手が出れるレースね。
どういうこと？
プロ登録してない選手。
うん。
うん、だから P じゃない選手。
でもなんでアマチュアじゃないの？
まあだからアマチュアみたいなもんなんだけれども、うん、プロの中でも、
元プロ？
プロチームっていう世界の認められたチームに所属してない選手があるんよ。う
ん、そんなみんなじゃない？
あ、みんなじゃない。
うん、
それは今どういった名前になってるのかわかんないけど、コンチネンタルチームとか、プロコンチネンタルチームとか、ワールドチームとか。
実業団？
いや、違う。世界の自転車協会、自転車連盟の中でそのカテゴリーがあるんだけど、
うん、
そのカテゴリーに所属している日本のチームは、数チームしかない。
うん、あ、そうなの、うん、
そこに所属しているチーム、選手は、そのオープンレースには出ることができない。
うん、
出たらダメね。だからそれ以下の選手、うん、だからアマチュアの人も含め、実業団の人も含め、
うん、
で一部のプロの人も含めては
、
そのオープンレースが出れる。で今の話で言うと、
うん、
オープンレースのじゃあ1位が誰やねんっていうのはすごい気になるでしょ、うん、沖縄の話が持ってくるんであれば、
うん、
でもそれはそうじゃなくて、その場合はジャパンカップの優勝者の方がすごく注目度が高くなる。
意味が分からん。そうなんや。
うん。っていうのはやはり、うん、そこに集まってくる人とか見ている人っていうのは世界のサイクルロードレースのファンの人がそれを見ているからなんだよね、うん、いやいや別にね分からそうとしてるわけじゃないんだけどいやそもそもジャパンカップサイクルロードレースと、
うん、
ツールド沖縄の位置づけっていうのは分かる？
分からんよ。
分からないでしょ。
あ、世界大会か。
あ、そうそうそうそうそう、そういうこと。
趣味か。
あ、じゃあ、まあ、趣味はでかいんだけど。で、今は分からないけれども、ツールド沖縄も一応、UCI って言って、世界サイクリング協会連盟か、うん、世界サイクリング連盟のアジアツアーのレースではカテゴリーされてる。一応世界大会の一部にはなっとる。
あ、そうなの。
やけども、世界大会でも格式があって、
うん、
格式が、日本の中で一番格式の高いレースっていうのがジャパンカップサイクルロードレース。だからそこで勝つと、ポイントが高いよね、
うんうん。
だから海外からもたくさんの選手がやってくる。
あはは
でも、ははツールド沖縄には、
うん、
勝っても、アジアツアーのポイントってなんかそのワールドツアーのポイントとどう違うのかあんまり詳しくわからないけれども、まあ要は大したことないね、勝っても。
そんなあかんやん。
世界的に見たらの話。
そうなんや。
うん。だからわざわざ海外の登録しているチームが日本にやってきて出場するっていうケースがそんなにないよね。
沖縄はね。
うん。
ポイントって何なん？ 1 年間で何ポイント貯めたらどうなるの？
あ、そのポイントがたくさんある人が要はオリンピックに出れたりだとか、
うん、
その国によって何ポイント取ってるかによってオリンピックに出られる選手数が変わったりだとか。
そうなんや。
うん。
で
もちろんランキングが変わる。世界ランキング、
うん、
変わる。
やっぱオリンピックが上な。
オリンピックが上。
オリンピックに出たいがや。
オリンピックに出たい人は多い。
あれはツールドフランス
ツールドフランスもすごい大会やけど、オリンピックとは全然大会は違うよね。
三大大会じゃなかったっけ。
ああ、よく覚えてるね。
うん、オリンピックと
世界三大スポーツイベントの一つがオリンピック、
うん、
もう一つがワールドカップ、三つ目がツールドフランス。
ほやろ。
うん、
ほう、みんな、オリンピックに出たいが、ツールドフランスに出たわけでもないが。
じゃあ、ツールドフランスにも出たいよ。だから、ツールドフランスに出るにしても、ツールドフランスに出れるのはワールドチームね。ワールドチームっていうのが、何チームかあって、で、そのワールドチームに、まあ、枠があるよね。何枠ってあって、そこに来年も居続けるためには、ポイントが溜まっとかないと、そこに降り続く、降格する可能性がある。
あ、そう、チーム？
チーム自体が。
ああ、なるほど、うん。それは重要やね。
重要、重要。
ああ、ほな、あれやね。ジャパンカップでなね。
ジャパンカップは、その世界的にも格式がまだ結構高い。
出れるん、誰でも。出られへんねん。
あ、誰でも出れるわけじゃなしに、その、いわゆる世界登録しているチームに所属してない。とまずは出られないっていうのと、うん、もちろん招待を受けたチームかどうかっていったところにもある。
あ、招待。
うん。
これそれもポイント系。
まあもちろんポイントも。招待。
うん？
招待、まあ海外から招集されたチーム。だからチーム自体が出ていいよって言われないと個人的にはい私出ますって言って出れるもんじゃない。
プロね。
チーム単位で出るから。
はあはあはあ、うん、すごいね。
だから日本のそれこそ、うん、実業団までだったら自分が出ますで出るんだけど、
うん、
プロのレースになると、うん、世界のね、
うん、
プロレースになるとチーム単位での登録になる、
うん、
だから1チーム8人だけ出てくださいっていうので、でそこの大会に出ようと思ったらそのチームが認められてないとそもそも出られない、うん、
でもそのジャパンカップに出ます、点数大きいです、でもそこに出るためにもポイントがいります、そのためにツールド沖縄に出ます、そういうこと、
ん、
ツールド沖縄とかに出て、
うん、
ポイントを貯めて、
うん、
ジャパンカップに出れます、それは関係ない、ジャパンカップに、ね、出るまでの
道のりとして
ポイントは
要はそういうなアジアツアーに出てポイントを貯めるということが、あ、それは可能性としてはあるよ、
うん、どこでポイント貯めとるんやろうと思う、
あるけれども、まあ、それぐらいポイントの格差っていうのが大きいんだと思う、
そんなに大会ないやろ、
アジアではない、
ポイント、あ、海外
か、海外やったらもっともっとポイントの高いレースがある、
ポイント高いレース、うん、すごいね、まあよっぽど強い人らが出るんやろね、
そうそうそうそうそうそう、
え、海外行っとるのすごい大変じゃない、
海外行っとるのもすごく大変、
ポイント貯めるために、
もちろんもちろん、
はあ、大変
だ
し、
だからポイントを貯めたりポイントをゲットするために、
うん、
要はワールドツアーに参戦しているチームに所属している選手は、
うん、
基本的にヨーロッパ周辺にレースが多いから、
うん、
みんな拠点をヨーロッパに移して、
うん、
まあ移動していろんな、うん、国のレースに出てポイントを取ってるという現実があるんだよね、
うんうん、あ、今、え、ツールド沖縄はいつあったん、
昨日、
あ、だから萌マグさん沖縄行ってはったん、
そうそうそう、
あ、そういうことなんや、なんかツイッターに流れてくるのなんでかなと思って、
だからまあいわゆるアマチュアって言ったらあれやけど、
すごいね、
まあ、アマチュアロードレーサーの最高峰がツールド沖縄やから、みんなそこに着目してるし、うん、
え、めっちゃ近しい人誰行かはった、県内の人、
県内は今年は一緒に北連に出てるメンバーの一人が、
あ、そうなの、うん、すごいね、
出とった4位やったはず、
めっちゃすごいね、
うん、それはでもね一番長い200キロじゃないけどね、うん、
何種類かあるがや、
そうそうそう、それもいろんな種類に分けてて、中学生の部とか50キロの部とか100キロの部とか、
マラソン大会みたいな、
いろいろある、うん、で一番長いのが200キロで、うん、まあ、それこそこれ沖縄ツールド沖縄が着目されている理由の一つで、日本にはラインレースがほとんどないんだよね、
あ、そっか、言っとったね、
言ってたでしょ、
うんうんうん、交通整備が、
そうそうそうそうそう、だからそれができるのができて、まあ、しっかりとした大会として成り立っているのがツールド沖縄だから、
は
あ、うん、
能登では無理か、
能登、そうやね、できないことはないと思うけれども
400キロ
できないことはないと思うけれども、もちろんするにはする環境を整える必要があるわけやから、簡単にはいかないよね、
沖縄のことも大変だろうね、
そう、でもそれがね、例えばあとさっき言った通り沖縄でしかなかなかできないという話をしたじゃないですか、
うん、
だけれども今年、それこそツールド九州っていうのが、
うん、
できたんですよ、
今
までなかった大会で、でスポンサーがねマイナビなんよね、大手の企業がスポンサーとしてくれて、うん、
求人、
うん、要は儲かってるから、
あれあれそうなんや、うん、へえ、
そうそうそうそう、が、まあ、主催で、
へー、
うん、まあ、冠スポンサーとなって、レースイベントをやってくれたんだけど、それがラインレースね、
すごいね、
そうだからね、めちゃめちゃ良かったっていう走った選手の感想がすごい多かったみたいで、
何が良かった、景色、
やっぱり走ってる感覚とかも違うんじゃない、
何やろ
う
ね、
うん、同じところをぐるぐる回るのではなくて、
うん、まあそうやね、
うん、やっぱりちゃんとプロトンっていうのができて、
うん、
うん、あと景色が変わりながらレースするっていうのもやっぱり単純にいいやろうし、
うん、九州行ったこと長いかあるげんね、
うん、
なんか景色が壮大やよね、
あ、そうかもしれんね、
うん、なんか緑が深いっていうか、
うんうんうん、でやっぱ同じコースプロフィールを何周もしてると飽きてくるし、
うん、
何回も何周もするんやったらね、
きつそうやね、
飽きてくるし、うん、初めて通る場所じゃないところを何回も行くわけやから、なんか なんかレースとしてはなんか、なんていうの？いろんなこう、勝てる要素っていうか、
うん。
うん、予期しないアクシデントっていうか、
うん。
こう、地形をレースに勝つ要素に入れるためには、そういう風な、一度も通ったことないところを走る方が、面白くなるんじゃないかなと思うね。
うん。
うん。
そうやと思う。
同じとこぐるぐる回るよりもね。
うん。うん、
っていうので、はい。かなり着目があって、よかったみたいね。
同じとこぐるぐる回るレース出とるがいね。
そうやね。まあそれしかないからね。
うん。
うん、日本式やから、ね。
どんな気持ちなん？
え？いや別にこれはこれでそれで楽しいよ。
あと25周かとかも。あ、
そうそう。だからクリテリウムとかなったら1周1キロぐらいで、ね、それこそ20周したり30周したりするけど。
あの、大阪のね。
うん。うん、もう正味あの何周かわからんくなる。
わからんくなるよね。
わからんくなる。
え？
わ、あとなん、なんか一応ね、残り周回数書いてくれてんねんけど、
うん、
あ、すごい見づらかったりとか。
でもなんかあれじゃない、あと残り何周なん、それともさ、何時間で何周できるかとかじゃなかった？
あ、それはエンデューロレースってまた別のレースなんだけど、だいたいあの、ちゃんと、あの、格式のあるレースは何周やわ。
あ、ほ
ん
と？
うん。距離が決まっていて、その距離を誰が一番早く走り切るかやから。
わからんくなるよね。
わからんくなる。うん。
こう、なんかペーモとかの。
いや、そんなペン握ってる時間がどこにもないんだけれども。
うん。
うん。まあ、ガーミンとかがラップで刻んでくれたりするから、うん、
ね。
今何周目っていう表示が出たりもするけれども。
うん、うん。バグらへんの？
まあ、それはバグらないよ。
すごいね。
そうそうそう。
まあ、なんか、最近大会出てへんやろ？
最後に出たのが、
うん。
舞島ね。秋の舞島。
秋？最近やし。
うん。秋の舞島。
出た？
に出た。実業団じゃないけどね。あの、大阪クリテリウムに出ましたよ。
お手伝いじゃなくて？
うん。
7位やったっけ？
うん。あの、10位。
10位？
うん。前話したよ。
ごめん。誰と出たかね。
いや、一人で出ました。
お友達来てなかった？金沢から。
あ、来てた来てた。何人かは来てた。
ほ
ん
と？
うん。
そっか。だいぶなんかあれやね、熱は冷めてないと思うけど、出れてないね。
そうやね、出れてないね。うん、
今年毛が多いしな。
うん、まあ今年に限らず、俺は多分、どっちかっていうと、毛がする人間やと自分でも思ってる。
うん、骨密度調べますし
ね。ね、今回あの、肘を骨折したっていう話をね。
うん
うん、もう一個のポッドキャストで話したんだけれども。
あ、そう。
うん、でも実際に転職してから4回目にね、骨折るね。
転職して何年なの今。
転職して3年。
3年で4回。多いやろ。
そう、そのうち2回は自転車。で、もう2回は別の事故なんだけど。
小指ぶつけたとか。
あ、そうそうそうそうそう。
あれもう一個何やったっけ？
肋骨。
ああ、落ちたやったっけ？
そうそうそう。
あ、はいはいはい。
うん、
危ないよ。
あるからね。
パパもう骨折も多いけどさ、
うん、
あのね、ガス欠も多いしな。
あ、そうそう。なんかそういうトラブルメーカーのイメージあるでしょ？
怖いね。
でしょ？で、実際に、あの、うん、一緒に自転車乗る仲間からも、
うん、
メカトラといえばマッサンやからって言われてるから。
言われとったね。またマッサンの。
そうそうそうそう。あの、結構その、ポカじゃないけど、
多分ね、なんかね、
うん、
チェックリストが悪いね、こう、うなんか。
それこそ昔からの古い友人で、ユタくんわかるでしょ、
うん、
ユタくんからも、それこそ高校生の時から、お前は、多分お前は悪くないけど、死んでまうと思うって言われとったよね。
なんかの、
そうそう、なんかに巻き込まれて。
死
んでまう。
そうね。
って言われてるぐらい、こう。うん
ね、まあ、巻き込まんといてね。
なんか、そういうのも多分最後までの爪の甘さであったりだとか。
うん。
うん。
やっぱ気づいた方がいいよ。
まあ、ちゃんと余裕を持てるかどうかとか。
はいね。
うん。そういったところに、かかってきてて、
うん、
おそらく、自分はすごく楽しんでるつもりでもあったとしても、周りの選手と比べて余裕がないんかもしれん。
まあ、大会当日はすごい緊張してはるね。
うん。まあ、緊張するのは別に悪いことではないと思うけど、
うん。
あまり周りが見えんくなってしまったりだとか。
そうやね。
うん、
段取り悪いね。
そうやね、
うん。うん。気をつけて。本当にさ、運転とかは気をつけな。
あ、そうやね。運転はね。うん。自動車はね。
まどかにもグッドバイじゃないよ。
そうやね。
ね、
う
ん。そっか。
そうですね。だからまあ今回もその、まあ、怪我してみてっていうその社会人のね、
うん、
趣味の怪我ってすごく切ないよね。
そうやね。
に仕事中に怪我したらもう労災になって、
うん、はんはんはん、
なおかつまあね仕事頑張ってて怪我した言ったらまだ面目が立つじゃないですか。
うん、
うん、だけど、ね、遊んどって、
うん、
怪我しちゃえたら、
迷惑だな。
もう、いや、心配はしてくれるねんけど、
うん、
立場もあるせいか、
申し訳ないやろ、
うん。自分の部下には今隠してるからね。
俺どうこと、
うん、
いや、追悼やしね。バレるやろ。
一部のところしか公開してない。
そうなんや、
うん。
腕やたら太いなって思われてないの。
思われてない。Cに外してってるから。
アホや。
会議
直らへんや。でももうな、骨折してもこっちも何も動揺せんくなってきたから。
それぐらい骨折してるからでしょ。
もうなんか、家事やってや、みたいな。
ちなみに自転車乗り出すまで俺骨折って1回しかしてないからね。
子供の頃やろ。
子供の頃、小学校の時。そうそう。だけど、自転車乗り出してから、何回骨折しちゃうんっていうぐらい骨折してるから、そう思ったら、よっぽど骨折するスポーツなんやなと思う、やっぱり。
まあまあ、ほやね。
うん、
だ全然怪我せえへん人おんのにな。
そう。今骨折なんか一回もしたことないわっていうおじいちゃんいっぱいおるよ。
おじいちゃん。
うん、おじいちゃんもおばあちゃんもいっぱいおるよ。
自分のね、仕事関係、ね。
そう、仕事関係でね。
ロードバイク関係は、
うん、いやいや、もう、あれよ、風呂入りに行ったらみんな鎖骨に傷入っとる。あれ見てよ、俺。そうで、そう。もう、びっくりしたもん。景色がすごすぎて。
え、ねえねえ、鎖骨折ってさ、
うん、
なんだ、その折れ方が悪くて亡くなる方おらへんの？
あまり聞いたことがないけど、でも、肋骨は絶対あり得ると思う。よく聞くじゃない？
肺ね。
そうそうそう。あの、肋骨が折れて、肺に刺さって。
気胸？
そうそう、気胸になって。たりとか排水臭、
パパも気球になってたよね。
気球になった。だからこうパンと一瞬当たって肋骨が元に戻ってくれればまだ気球でも穴が開く程度やからいいんやけれども、
うん、
刺さりきってしまってたりとかすると、
うん、分からん。どこまで危ないかよく
分
からん。
もう完全に危ないと思うよ。
なんか気球ってほらなんか治りそうなねイメージがあったけど。
あ、まあまあ以上自然治癒やからね。うん、うん、
なんか鎖骨がさ、頸動脈刺さるとかないんかね。
うん、ゼロではないけど、あんまり聞いたことがない。
ないよね。だって、突き抜けたかもな。
そうだね。
なんか前ね、うん、あれ、スポーツで、アイスホッケー系、
うん、
の選手が、こう、転んだ時に、
うん、
頸動脈が切ってしまって、亡くなったや、最近。
ああ、そうなんや。
そう、やし、まあまあ、すごくチーム全体で落ち込んで、怖いことやよね、怖い事故で。
うんうんうん、まあ、それこそ、あれでしょ、今年、このラジオでもね、年初の方に話したと思うけれども、インカレか、インカレや。
雨でやろ？
そうそうそうそう、うん、学生さんが亡くなりはって、で、なおかつ、この間もツールド北海道で、一人亡くなってあったでしょ？
そうだね。なんか車が来てんよね。
そうそうそうそうそう。やっぱりかなりこう、事故で命を落とす割合っていうのも結構やっぱり高い。
スポーツね。
そう。
やっぱ気をつけんな
ね。そうねんてね。まあ多分ね、その鶴戸北海道の場合は結構人災やって言われてて、
なんかね、
そうそう、うん、本来は自動車を通してはいけないところを通してしまって、
うんうん、
まあもちろん選手も通ったあかんとこ通ってたっていう話はあるんだけれども、
なんかあれよくわからんかったね。
そう、でも本来車が通るはずがないところに通っててぶつかってるわけだから、
うーん、
通したそのいわゆるねレースの運営側に問題があるっていう話なんだけれども、それこそ数少ないラインレースの一つがそのツールド北海道ね。
あ、そうなの。
そう、
管理しづらいな。
そう、そしたらやっぱりね無理やで、そんな無理っていうか、無理って言ったらあかんねんけど、やっぱりこうフレキシブルっていうか、予期しないことは起こり得る可能性全然あるよね。
まあそうやね。
うん、同じとこその競技場の中をねトラックをぐるぐる回るとかやったら、それこそ管理しやすいけれども、やっぱりそうやって、まあマラソンにしてもそうやけれども、
でも管理できひんかったからって亡くなったかわいそうやね。
まあもちろんかわいそうやね。
どうしたらいいんかね。
まあまあそれは管理を徹底するししないといけない、うん、まあ意識を変えないといけないとかね、いろいろあると思う。でそれこそ僕がね前あの石川県で全日本選手権が行われたの一回、
うん、
赤い帽子あるでしょ、
うんうんうん、
あのタイムトライアルだけなんだけれども、
うん、
個人タイムトライアルの全日本選手権が石川県の志賀町で行われたことがあるんだよね、
うん
うん、でその時に自分は立証してたんですよ、
うん、
成田さんに呼ばれて、
うんうん
うん、手伝ってくれって言われたから、
うん、
立証したよね。要は車通さんようにしたりとか、
うんうんうん
うん、あるコーナーのところこう見守りしてたんやけれども、うん、遠くの方でね、まあ、その日ですよあのレースがあるので、
うん、
ここの道には入らないでくださいっていうから案内はもちろん地域には絶対行ってるんだけれども、それでも日曜日とか土曜日って農作業したおじいちゃんおばあちゃんいっぱいおるよね。
ほんまやな、うん、
そしたらあの道じゃない道から軽トラが出てくるよ
そうやろうな。
それをこう何回もこう止めてるシーンも見たし、
うん
うん、で出てきてしまって、まあ、先週がこう行き詰まってしまうようなシーンも正直ゼロじゃなかったよね。こう思うと行動を使って、
うん、
でそれこそマラソンをするって言ったらやっぱりその一般の地域の皆さんの理解度が違うと思うよ。自転車レースをするっていうのと
毎年やっとるやったらなんか意識ね、
そうそうそう持てるかもしれないけども、ある日突然自転車のレースするから言うても、
うん、
いやそんなうちら道使うし言うて出てくる、うん、住民の方も多分いらっしゃると思うよね、
うんうん、
まあ、それこそあの金沢マラソンじゃないけども同じコースを毎年年一回やってたら、あこの日はマラソンがあるんやな思って意識もできるやろうけど、
うんうんうんうん、あの交通規制の看板とかもさ 見るけど目に入ってこへんよね、
まあ、そうやね
なんかね、うん、運転中にあんな読まれへんわと思うし、
そうそうそうそう、なんかそう思うとやっぱりこういったアマチュアじゃない、まあまだ人気の発展途上のこのスポーツがね、
うん、
あの、日本の中で大々的にラインレースを行うっていうのは、ものすごくハードルが高いことなんだなとは思う。
うん、もうちょっとなんかドローンとか発達してさ、
そうやね。
なんかならへんのかね。
うん。まあ、でも F1 でさえなかなか死亡事故とかね、ここ最近までなかったから。
え、そうなの？
うん、アイルトン・セナが死んでから、それこそ鈴鹿サーキットであった事故で、あの亡くなりはるまで、
うん、
誰やったっけ、なんとかビアンキさんっていう、うんうん、ドライバーが若い人なんやけど、亡くなったんだけど、だから結局は二十何年なかったんよね、死亡事故は。
あ、そうなの？
すごいんよ。
すごいね。
すごいすごい。あの、それは F1 以外のカテゴリーではあったよ。
あ、
F2 とか
スポーツカー的な、
うん、そうそうそう、中ではもちろんあるけれども、
あ、そうな
の？ F1 の中ではなかったん、
へ
え、うん、
よっぽどアイルトン・セナの、
やっぱだいぶ意識は多分高めたんやと思うよね。
うん、
うん、で今でこそもうなんかタイヤもひぎちぎってひっくり返ろうが、うん、中のドライバーは死なんぐらいになってるから、
すごいね、
すごいと思うよ、うんうん、だから自転車にしたらかなり難しい話にはなるんだけれども、そういった安全性に対するその取り組みっていうのが、
うん、
やっぱ今後もっとね意識していかないと発展しないし、
うん、
まあ、うん、続いていくのも難しくなってくるんちゃうかなと思うよ ね、
うん、自転車なんて裸みたいなもん
や
な、
ほぼ裸や、水着でチャリンコ乗ってるもんやから
ね、怪我したい、
そうそう、
こんな話
でもあるよ、それこそあの皮膚に優しいっていうか、こけてもなんかそのあまり怪我しないですよっていうジャージが最近出てたりとか、
あ、そう、
素材を強めの素材を使ってるとか、
あ、そうなの、
うん、
走るってなったらどうなるが、
転んで滑ってもあんまり擦過傷にならないとかなりにくいとか、
そう、めっちゃすごいと思うけど、うん、その汗を吸うとかさ、
あ、もちろんなんか そういうところはやっぱりあれじゃない、いいとこ取りみたいなところがあって、もちろん犠牲になる部分もあると思うよ、う
ん、なんかほら怪我するとこって関節のとこやんか、
うん、
関節のとこさ、そんな強そうな布でまとわれとったらこうどうなん、
動きが悪くなったりとかね、
うん、
撥水性が悪くなったりとかね、うん、いろいろあると思います。
でも流行るんかね、それ着てないとダメですとか、
ね、あんまり聞かないね、
本当、
うん、でもそれもねそこまでじゃないと思うし、実際骨折に効くか言うたら多分効かんと思う、
骨折
には効かんと思う、うん、
本当か、
うん、そうそうそうそう、やっぱり自転車乗っててやっぱ効くんが鎖骨骨折が圧倒的に多くて、 ね、その次に大腿骨の骨折が多い。
え、そうなん。
やっぱり横に転ぶからね。
そんな大の大人が大腿骨
折る。結構多い多い。
めっちゃ痛いじ。めっちゃ痛いんやろ。
めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。うん、痛いって聞くね。
本当やね、聞いたわ。めっちゃ痛かったらしいね。
いや、多分痛いと思うよ、ほんまに。
一番太いもんね。
うん、だって一番太い骨が折れてるから、それはもう、アホみたいに痛いと思うし、
うん、
僕がこの仕事、理学療法士っていう仕事してて、
うん、
スポーツで大腿骨を折りましたっていうのは、うん、今までほとんどスキーが多かったイメージがあるん
や。あ、スキー。
スキー。
あ、そう。
そうそうそう、スキーは結構多い。
うん、
でも逆に言ったらそれ以外あんまないなって思ってて、スキースノーボード、
うん
うんうん、で大体骨折りましたっていうのは結構あったんだけど、
うん、
こんなにも自転車であるんやっていうのは正直関われるようになってちょっとびっくりはしてるし、
うん、
あの大腿骨ってこうそれこそ大天支部を打つと折れるんよね、
うん、あ、そう
そうそう、で
頸
部骨折、うん、
そうなんや。
頸部は、まあ、そこを多分折れやすいように多分、あの、骨の骨量がそういう風にできてるんだけど。
細いもんね。
そうそう。うまいこと折れるようになっとるんやわ。
ああ、そういうこと。
うん、ある意味ね。で、逆に関節の中で折れてしまったら、うん、もう血が通ってないから、
うん、
まあ、よくね、あの、関節内骨折っていう名前になったりするんだけど、
骨頭壊死。
まあ、骨頭壊死になるよね。で、骨頭壊死になっちゃったらもう骨が腐ってまうから、
うん、
もう人工関節入れるしかないよね。
人工
骨頭か、そうそうそうそうそう。
ああ、そういうことやったんや、
うん、そういうことだから折れる場所によって手術の方法が変わるんだよ。
ああ、
でほとんどは関節外骨折になるケースが多いのは、うん、ちゃんと大天支部を横から打つとそこが割れやすくなってるっていうふうな、まあ仮説があるんよ。
うん、
うん、
もうそんなん10年以上前に働いてたかかあの時
は。だけど関節の中ももちろん折れることは。
ああ、そう。
うん、あるし、今回僕もこけて、ここ打って、歩けてるし、痛みもないから、大丈夫だけど、うん、結構出血しとるんよね。
あ、今？
あ、出血って、内出血ね。
今？
うん。
ほな。
やっぱり、あの、危ねえなって思ったよ。危ねえなって思った。
え、それ何、ほんまに大丈夫なん？どこも、骨、ちょっとなんか、かけてるぐらいの、内出血じゃなくって、ただぶつけただけ？
ただぶつけただけやと思う。
あ、ほ
ん
と？
うん。だって、例えば折れてたら多分ほんまに痛いもん。
あ、さあ、不思議やねんけど、この前さ、うん、採血されたがいね、まどか。
はいはいはい。
で、なんか、あの、入ったのに、逆血あったのに、あ、出てこんくなったって、ちょっとグリグリされて、内出血めっちゃできてんな。
うん。
内出血だけやのに、めちゃめちゃまだ痛いねん。うん、当たったりしたら。
へぇ。
不思議やろ。
不思議。
だからこんなんでこんなに痛いのに、そのぶつけた内出血って、相当痛いやろ。風が吹くだけで痛いとかないん
だ。あ、ない。そこまでじゃない。
あ、そう。
うん。もちろんその出血しやすい部分とそうでない部分があるんじゃないかな。
もうなんか自分の手が
当たってしまった。例えば頭やったら腫れやすいとかっていうのと一緒で。
はぁ、めっちゃ痛いね、ここ。
ま
だに。傷がそうなんや、知らんかった。
そうそうそうそうそう、なもんでね、もちろん、楽しみが大きい分、そういったリスクっていったところも正直大きいと思うから、まあこの一社会人としてね、
でね、
どう付き合っていくかっていうのは、もう永遠の課題やなっていうのは思う。けどなんか昔頑張ってたしみたいな話をするのがものすごく嫌で、かっこ悪いやん。
わからん。
なんかその、
なんてい
うの、
頑張って
へん。昔はな、もっとこ、俺はもっとなんか、ちゃんと走れたんやみたいな感じで言って、あいつは走りがなってないみたいなこと言うてるおじさんがおったりとかすると、
いいや別に。
え、いや、言ってんなと思うね。見るから自分はそうならんようにせななっていうのはすごい思う。
なるで。
いや。
50ぐらいだったら。
50ぐらいだったら。
うん、だってもう走られへんもん。
もっともっと走り込むな、もう早ならへんわいね、つって。足がなって、足がもうちょっとこう、ね、引き足もうちょっと使えないと、つってね。
どんなおじさんになるんかね、パパ。
いやー、そうはなりたくないな。
なれへんやろ。
って思うよね。
うん。
うん。でも確かに昔その、まあ自分の中でも、他のスポーツと比べて一番力入れて、楽しんでた時期があるから、
まあ、人にちゃべちゃべは言わんと思うけど、うん、その何、自分頑張っとったっていう話はするやろな。
そうそうそう、そういうのを言うてるのがめっちゃダサいと思うよね、俺は。
なんでそんなこと言わんといてや。いや、
僕はそう思っちゃうよね。言うてる自分自身がよ。
だって若い子に絶対勝たれへん、ね、年齢来るで。
あ、それはそうねんて。
うん。
うん。でもたまに勝てちゃうよね。
ダメやって。心配、ちょっと本当にダメやよ。心臓に負担かかる、ね。
あ、まあまあ、そうやけど。でも僕の周りにいるその自転車のお友達みたいなみんな年齢層高いでしょ？
高いね。
うん、高いけども若者に負けないぐらいの運動量を今でもこなしてるわけじゃないですか。
パパね、負けてるね。
うん、いや、僕はもう全然ダメですよ。正直、比べることが失礼なぐらい。
皆さん、どっかで曲がり角来るんかね。
あ、でも、絶対、その、もちろんね、その一緒にやってきた仲間でも辞めてしまった人もいるし、全然違うこと今やってる人もおるし。
多分でもなんか勝てんくなったりしたら面白くなくならへんのかな。
いや、そうねんけど、僕なんかもね、今回その怪我がレースじゃなしにサイクリングでなったんや。
うん。
別にやっぱり普通に走るだけでもすごい楽しいよ。それがたまにこうずっと続けていくとやってないことに対してストレスを感じたりだとか。
うん、そんな感じだよね。
うん。今も今回1週間運動してないんだけど、かなりストレス感じてる。
ほんと。
うん。
たまにはいいんじゃない？
いや、全然もうダメやって思っちゃうね。
ほんと。うん。でもローラーも回したらあかんの。
いや、回せるから、一応明日か明後日ぐらいからしようかなと思ってる。
骨治れへんね。
いや、本当に肘は動かさないようにして片手でね。
何が足りひんやろね。カルシウム、う
ん、あ、骨、
うん、
いやいや、普通のあの乗る技術やと思うよ。で、今回の事故に関しては本当に不注意。
そんなにバーンっていったん？
そうやね。
本当、
あの車が T 字路からちょっと出とって、で、うん、そこを右折せなあかんかったよね。出てきてところ奥側をこう回っていかなあかんわけって、
うん
うん、そしたら車が出とったから、その路面が全然見えへんわけよね。で、ぐるっと回ったから、割とこう急カーブじゃないけど、
うん、
こう曲がるんじゃなし、こうゆっくり緩やかに右カーブを描くんじゃなしに、こうちょっとクイックにこう曲がったね。で、そしたらその時だいぶ気持ちが良かって、
うん、
まあ、それこそあのナウシカがメーベ乗ってるような感覚でね、曲がっとったん
よ。怖いな。
そしたら、よくこう、ダンプとかが通ったりすると、
砂利をね。
砂利を作るやんか。こう、要は、うん、道路を削って、
うんうん。
そしたらアスファルトが削れた砂利っていうのが、
うん、
アスファルトと同じ色してるんよね。
うん。
で、それが塊となって、
うん、
まあ道路の端にこう、どんどん、車が通る輪立ちって同じだから、
うんうん、
塊としてこう盛り上がっとった、
うんうん、
で、それを見つけたっていうか、もう要はそのまま曲がろうとした瞬、曲がっていこうとした瞬間にもうタイヤが前輪が滑ってしまっとって、
うん、
で、まあ二輪ってね、あの前輪後輪があって、前輪が滑ってしまうともうなかなか立ち直ることができないので、
そうなん、
うん、そのまま、うん、後輪が滑るんやったらまだね、
うん、
いいんだけど。
なんか分かる気がする。
だから今回肘から行ったっていうのも、前が滑ったから、
うん、
肘から行ってしまってて、うん。
足は出んかった。
足は出なかった。
うん。
うん、っていうのもあってね。
大体ことじゃなくてよかったね。
うん。
頭とね。
そう。だからサイクリングも楽しいんだけど、まあ、そのサイクリングでさえこんなに怪我してしまったら、俺は何をすりゃいいんだろうっていう感じに今。なってるんだよね。
なんか競歩とかしたな。
いや、だから正直結構そのランに変わる人は多い。
なんか周りしてはるね。
そうそうそうそうそう。うん、まあそれは一つはね、ランニングすることによって骨密度が上がるとかっていうね。うんうんうん、まあまああながち嘘じゃないんだけど。
うん、あっとるやろ。
あっとると思うけど、うん、実際どれだけ走ったらどれだけ上がるかは知らんよ、俺。
逆に汗めっちゃかいてさ、カルシウム出るかも。
そうそうそう。とか、逆に怪我が多くなるとか。
あ、わからん。
いや、それは走り方によってあると思うけど。
剥離骨折。
し、もともと線でもそんなに骨弱くない人もおると思う。
ああ。
うん。
まあ、全身のバランス良くなるんじゃない？
まあまあまあまあね。まあでも、その、普段鍛えない部分を鍛えて、それぞれの競技に生かすっていう面では、クロストレーニングの一つとしてはすごいいいと思う。
でもメンタル強いね。もう、どっちもやろうと思えへんから、すごいわ。
ああ、でもやっぱりそういったところは似てるよね。いわゆる、
我慢強いね。
レースディスタンスが長い競技やから、うん、両方ともね、うん、相撲みたいに30秒とかで終わらんやん。
うん、知らん。そうね。相撲さんも大変やと思うよ。
うん。
うん、
どちらかというと、こう、エンデュランス競技で長いね。
うん。
う
んうん、
そうそうそうそう。まあ結構多いけどね。
うん。
まあ何をすればいいのかなって思っちゃうところもあるんだけども、まあそれでも、それを超えるぐらい自転車には魔力と魅力があります。
何すればいいかな。さっきちょっと流されたけど、競歩。
競歩？
競歩。
なんでそんなに競歩を押してくるのかわからんけど。
なんか走った走ったでさ、
うん、
体に負荷大きくない？
うん。
競歩も大きいん？
まあ似たようなもんかなと思うけど。
そうかね。
うん。
そっか。なんか走ったらすごい心臓ひどそうじゃない？
競歩もね、転ぶ人多いっていうから、ね。
え？そうなの？
いや、もちろん、独特な、この筋肉の使い方をするわけやから。
くねくね歩いてはるね。
うん。まあ、要は、片足が浮いた状態になったらダメだよね、あれは。
そうね、うん。うん。
そうそう。結構、ハムストリングスとかやばいと思うよ。
あ、じゃあ、片足浮いた状態ちゃうで。両足が。あ、
両足が、では地面から離れたらダメだよね。
うん。
うん、そうそう。
何がいいかね。
まあね。だからまあここはいろいろスポーツにも分類があってね、
うん、
障害スポーツっていうのもあれば競技スポーツっていうのもあって、
うん、
そろそろ自分はその競技だけでなしにその障害スポーツ一生通して付き合っていくスポーツっていう目線でいろんなお付き合い方をしていかないといけないんだろうなとは思ってる。
卓球とか
いいね。一番苦手やと思う。嫌いじゃないけどね。
ちょっとなんか細かい作業しない
。そうね。っていうわけで、はい。ただでもやっぱり昔レース出ててすごく楽しかった思い出とか、
うん、
まあそれこそね、まあ勝てるまで行くことはほとんどなかったけれども、
うん。
うん、もちろんいい思いっていうか、優勝して嬉しかったこともあるから、なんかああいう、うん、なんていうんやろね。余韻っていうのはなかなか年取ってもなくならんもんやね。またあの頃に戻りたいなって気持ちがゼロじゃなくて。
うん。もう語ってんね。
そう。こうなったらバリカッコ悪いねんって
。何言ったら。
いやー、なんかそういうことはあまりね。
言ったらいいやん。
いやいやいやいやいや。でもなんかその周りのね、強いおじさまたちといつまでも楽しくトレーニングできるようにね、それなりの体の準備はしておきたいなと。
ついてかれへん。
そうそう。もう大体ついていけてないけど。
ちぎれてちぎれて。
待ってくれる程度には行きたいかなと。はい。というわけで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、
うん、
はい。今回の収録は、まあ、こういったところで。
なんか久しぶりやから、ちょっとあれやね、テンポ分かれへんかったね。
そうやね。まあ、今回レジュメを用意せずに、まあ、ちょっと急遽収録ということで、ね、うん、自分たちが思い当たるところをね、
うん、
ちょっと話してしまったんですけれども。
うん、
まあちょっとまとまりのない内容になって申し訳ないですが、まあこういった形で引き続き、まあサイクリングにまつわる話とか、雑談をね、
うんうん、
はい、プッシュアップしていきたいなと思います。
今日何回目？はい、40何回目？
今回が43回目になります。
はい、43回目。
43回目ですね。前回の放送が7月25日なので、
はい。
空
いたな。
空いたな。申し訳ないです。
11月よ。忙しかったもんね。本当に。
本当やね、忙しかったね。
さくらのことでね。
そう、子供のことで忙しかったね。
でもなんか、ね。
はい、
うん。
またちょっと引き続きやっていきたいなと思いますので、うん、今回聞いていただいた皆様、また引き続きね、ご視聴いただければ嬉しいなと思いますので、うん、またね、応援。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
そしたら最後にご案内になります。この番組ノーバイクノーバイクラジオの X のアカウントございます。ご意見ご感想については X のアカウントまでリプライもしくはダイレクトメッセージをよろしくお願いいたします。ノーワイフノーバイクラジオのお便りフォームもご準備しております。お便りございます方はこちらに、記入して投稿していただけますと、また番組内で取り上げさせていただきたいと思います。最後にですね、各種プラットフォームで投稿しております。最近では YouTube での配信も始まっております。もしよければこちらもご利用ください。うん、各プラットフォームでのレビュー、もしくは、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。 というわけで長々と1時間ほどお話お付き合いいただきましてありがとうございました。
長いな。
長い、すいません。もうちょっと手短にね、やっていきたいなと思いますけれども、う
ん、多分今回ほんまおもろなかったと
思う。あ、ほんと。まあおもんない方はおもんないとね
考えんといて
言わんといてくださいね。あの、面白かったと嘘でも書いていただくと
落ち込むからな。
そうですよね。ただこう聞いていただくている方からのメッセージであったりだとか応援であったりとか聞いたよっていう話があるからこそ続けられてるところもあるので、
そうやね、
はい、また頑張っていきたいなと思います。はい、それではね、今日はこの辺で終わっていきたいと思います。本日のお相手はマッサンと、DJ まどかさんでした。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ノーワイフ
ノーバイク
ラジオ。